マミヤ
エカのクロテッドカフェへようこそ。いらっしゃいませ、こんにちは。マミヤエカのクロテッドカフェパーソナリティを務めさせていただきます、エカです。
マミヤハツミです、よろしくお願いいたします。
このラジオはマミヤハツミとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながらビターなチョコレートのようなおしゃべりをしていくほろ苦な30分をお客様にお届けいたします。
ほー、はい、どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい、
はーい、ほろ苦か、
ほろ苦、ほろ、ね、ほろ苦ですよ、
ほろ苦、ほろ苦、ほろっとニラっぽい。早速今日のドリンク紹介です。
はい、今日何ですか。
今日はエカが用意しました、はいはい、紹介するドリンクはこちら、北海道のお土産、
うん、
北海道限定白クマガラナとクマガラナ、
はい、お
ー、エカはこの間ちょうど先週ぐらいにあの札幌の雪まつりを見に行ったんで、
うんうん、
お土産でございます。
はい、
ガラナだからあの、うん、何ちょっとコーラのきついやつ、
はいはいはい、
いただきます。
マミはちょっと手元にあれ白クマ見てるんですけど、
あ、白クマ飲んじゃおう。
なんかね透明だね、中身の色は。
ほんと、うん、普通のあのクマの方は普通 の,
あ
のコーラの
色が違うね。
味も違うのかな、
どうなんだろう。ちょっと交換してみましょう。
うめえ。私結構ガラナのね好きなんだよ。
ガラナさ一時期流行ったよね。
流行った。こっちなんだろう、何が違うんだろう。
あ、でも味的には変わんないんだけど、多分こっちカラメル色素が入ってるんじゃない。
あ、なるほどね、その分だけか、うん、味は変わんないな。
だから白クマなんでこっちは、
うんうん、
透明だから。
なるほど、
はいはいはい、
そう、これちょっとあのせっかく面白かったからさ、うんうん、北海道限定だからたまにはご当地ものと思って、
はい、
お土産です。これを片手に30分お送りいたします。
はいよ。
クロテッドカフェオープニングです。
はい、
そうそうそうそう、雪まつりのね初日と2日目を見に行ったんですよ、
うんうん、
あの初音ミクが崩れる前を
事件の前だな
ちょうどねあの一泊だったんだよ、
うんうん、
社員旅行だったから、
うんうん、
であの2日目、
うん、
の昼にもう一回雪まつりぐるーって見て、うん、まだミクちゃんがいて、でちょうど帰る空港行くかみたいなぐらいの時に、
うんうん
うん、崩れたらしいね。
あ、でも怪我された方がいるからねちょっと ね、
そうなんだ
よね、心配だけど。でもあの初日はすごい綺麗にかんあの雪像としてあったの、ちゃんと
普通だったね。ただやっぱその初日と2日目がすげえ暖かくて、
あ、そうなんだ、やっぱり、うん、
気温がね1日目が0度で2日目1度あったの。でしかも南風で、
うんうん、
あのもう全然東京よりも暖かいなっていう。
あ、本当、
うん、
なんか個人的なイメージだと、うん、あの時期の北海道って寒いんだろうな、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう、で本当2月の一番寒い時、
うんうん、
だからマイナス30度ぐらいあるから防寒着をいっぱい持ってけって言われて、
うんうん、
リュックにさ本当防寒着いっぱいって腹巻きとかヒートテックとか、うん、で下もちゃんとタイツを履いた上に、
うん、
フリース生地が下地に入ってるようなズボンとか、
は
いはいはい、履いてったらさ超暑くて伸ばせちゃってでリュックに入ってた防寒着を、うん、マフラーも手袋も一回も使わないでずっと背負ったまま帰ってきちゃった
意味がなかったみたいな、うん、
手袋なしで全然平気なのすごいよね。
すごいね。
東京だって手袋なかったらもう全然歩けないのに
さ、寒いって言ってさ、ね、かじかむわみたいな。
そうだよね、超暖かかったわ。
あ、そう、うん、でもよ行けてよかったね。
よか、まあよかったね、うん、すごい寒いよりかはね、
うん、
でも私北海道初だったから。
あ、そうなんだね。
そうだ、どうせ行くんだったら超寒いのも体験しておきたかったけど、東京よりも暖かいじゃんっていうのはちょっとね。
私冬の北海道行ったことないから逆に羨ましいなと思って。
あ、本当に、
うん、
でも暖かかったぜ。
それはちょっと残念だけどね
そう
あのなんかしばかれるような寒さを体感したいのにさ
そうしばれるわとか言いたかったけどさ、うん、そうそう、あったか、あんだけ暖かいとやっぱ南風だから雪も見れたの、
うんうん、
一応雪降ってたんだけど南風がすごいぬるくてわーっていう、あったかーっていう中で大粒の雪が降ってくるから、それはそれでなんかね満喫できたけど、でやっぱあんだけ暖かいと溶けるわな、
うん。あ、雪まつりってさ、
うん、
あのごめん話変わっちゃったんだけど、
いいよいいよ、
そのあそこの広場みたいな大きな公園あるじゃない、
うん、
あそこでやってるの、
あの
会場は違う系、
多分ね 生宮さんがどの声のこと言ってるのか分かんないけど、多分そうよ。
時計台が、時計台じゃねえ、あの
テレビ塔の、そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、
そうそうそう、そこのその公園が結構縦長の道沿いに縦長のなんか何個かに区分けされたのがあって、
うん、
そこをずっとこう一方通行でぐるーって U ターンしてぐるーって来て、
うんうんうん、
来たんだけど、なんかね、私は初だったからあんまり分かんなかったんだけど、うん、
はい、
あの例年に比べると雪像がちょっと少ない、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でやっぱその去年の地震とかの影響でボランティアの人が少なかったりとか、
うん、
自衛隊の人が少なかったりとか、あと雪が少なかったりとかで、
うん、
ちょっと少なめだったらしいね。
あ、そうなんだ、うん、なんかさ、巨大な滑り台とかって毎年あるイメージだったんだけどさ、
なかったね、
なかったんだ、
うん、やりたかったけどね。
でも子供だけなんじゃないの。
そうね、だからやっぱ前も話したけど、大人のためのアスレチックが欲しいのよ。
作ってくれ、切実に、みたいな。
雪の滑り台もさ、20代用と30代用とさ、60歳からの雪の滑り台とか作れよと思うんだよね。
でも60だと滑らないんじゃない。
転がり落ちる。あれから傾斜を超緩やかにして。
それさ、逆に滑らないよね。
だから雰囲気だけ、雰囲気だけ、
あ、雰囲気だけ、
うん、絶対怪我しないようにさ、で下もちゃんとマット引いてさ、だんだんの年齢層が若くなるにつれて傾斜がきつくなっていくっていう、うん、
でも子供の時はさ、すごい直角のさ、うん、滑り台とかすごい楽しかったけどさ、
直角90度だよ。
いや、直角に近いやつなかった。
あったあった、あの 8m 急降下みたいなや
つでしょ。そうそうそうそう、
超楽しかったね。
でも今怖くていけないもん。
私やりたいよ。
あ、本当に。
でもやっぱり大人になると体重が増えるから摩擦が広くなって痛いんだよね、多分ね。結構
あれとか私嫌いだった。あのなんかさ、全身囲まれた筒になってるさ、トンネル型の
あれはねとんでもない摩擦ですよ。
そう、あれ痛い、熱い、痛い、熱いってだから、
そうそうそうそう、でなんか乾燥してると静電気でバリバリって、あー痛いってなるよね。
子供でも嫌いだと思う、あれは。
確かにあれはあんまり子供の間でも受けてなかったね、
うん、
でやっぱでも雪祭りでやっぱ滑り台なんかね、
うん、
ちっちゃいスキージャンプの公式練習場みたいなのがあったんだけど、うんうん、多分それは選手みたいな人しか練習できないのかな。そうそう、で結構ねびっくりしたのは、どこ行っても初音ミクばっかなのね。
ああ、そうね、あの子だって北海道出身だからね。
そうなのね。でもさ、こんなに押してくるってぐらい、空港が千歳空港、新千歳空港が今、うん、あの初音ミクとコラボしてて、
うんうん、
中でも初音ミク店ばっかやってて、
へ
ー、であの初音ミクの公式イラストレーターの人の、
うんうん、
あの古典じゃないけど絵ばっかり飾ってあったりとか。
あ、そんなに推しなんだ。
うん、で雪まつりもミクの初音ミクの石像が 3つも4つもあって、
うん、
あと大体ワンピースね、
うんうんうん、子供が好きそうなね。
だ結構ね、アニメキャラと子供向けと、あとネット系、うん、
はいはいはいはい、
ありがとう詐欺とか見たよ。
あー、本当。
とか、なんかそういうのばっかだったから、うん、私お店の人と一緒にだから、うん、年配の人ばっかりだったんだけど、誰もみんなわかんないみたいにな
ってて、何みたいな、うん、これただウサギみたいな、
なんか子供向けばっかりなこれみたいな、アニメばっかりなみたいな感じで、ちょっとね、年配の人には楽しめなかったかもしれないね。私は大喜びだったけど、
若い人行ったら楽しいだろうね。
まあね、でも本当初音ミクすごかった。空港はもう本当初音ミクガシャポンとかもあっちこっちにわーってあって、他のハズレって言ったらあれだけど、
うん、
あのご当地フィギュア、
うんうん、
時計塔とかテレビ塔とか、
うんうん、
なんかそういうあのスープカレーとか、
はいはいはいはい、
そういうキーホルダーの中に当たりが出ると
ミクが手に入る
の。そうで、なんか札幌とコラボしたさ、雪まつりとコラボした雪ミクっていうのがさ、冬ミク、雪ミク、
雪ミク、
うん、がなんかいっぱいこう限定グッズ出てるから、それが当たり出るっていうガシャポンがあっちこっちにあって、でなんかやっぱいい大人とかさ、結構おばちゃんっぽい人でもやっぱそのガシャポンに張り付いてミクが出るまですごい粘ってる人とかいて。
でも雪ミク可愛いと思う。
可愛いね、確かにね。でもね、スープカレーのキーホルダーはいらないなと思って。
それは
ね、しかも絶対さ、ほとんどスープカレーとかじゃ
ん。
だからさ、ミク出てこないだろうなと思ってやらなかったんだけど、うん、あ、すごい、そんなんばっかだったよ。
雪ミク あのコラボしたあの切手が欲しくてさ。
どこで売ってんの？
郵便局、北海道の。
あ、言ってよ、初めに言ってくれれば買ってきたのに。
でも多分行った時まだ売ってなかったんじゃないのかな。
マジで？
うん、でも欲しく、あれはなんか絵柄見たら可愛くて、
うん、
あ、可愛いって、 う久しぶりに可愛いと思った。でも雪ミク普通のミクより可愛くて好きだ私。
まあね可愛かった色もなんかちょっと淡いっていうかね。ね。ねうん、さでもさその雪祭りのお土産とか売ってんじゃん。
うんうん、
でさほとんどなんかミクとねキティちゃんのコラボだったよ。うん、
でもやっぱりそこが一番さ売れるんじゃない？汚い話だけど、
ね、キティちゃんとコラボするんだったらチョッパーとコラボしてた方がまださ。
でも未だにキティラは多いでしょ。
キティラ、
うん、
なんかさ猫への冒涜だよね。
だけどチョッパーだと年配の人これ何ってなっちゃうと思う。
まあね、
う
ん、まあね。でも年配の人はそもそも貼ってミク何ってやってる
から、だから逆に若者はミクを買うんだよ、うん、で上の人はキティちゃん買っていくんじゃない。
だってキティとコラボせなかったら買うのにってすごい思っちゃうからさ。
そこまでそこまでか。
うんちょっとね、うん、私はあまりキティはね好きじゃないね。猫好きだけど。
か
うん楽しかったよ。
で他に行ったの？なんかその雪祭り以外に北海道みたいなところは。
あんとね、
ザ・ススキノみたいな。
ススキノ行った。たぬき工事行った。
ああ、はいはいはい、
でラーメン食べたんだけど、
うんうん
うんうん、でもなんかたぬき工事あの何こっち東京でいうさ歌舞伎町みたいなあれでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
でだけどなんかほとんどやっぱり店構えがさチェーン店ばっかだからさ、
うん、
ドンキとかあってさげんなりしちゃうよね。ダイソーとかあるとさ、
札幌周辺ってさ、うん、都心だからさ、うん、変わんないんだよねこっちとね。
そうねそうね。あそうたぬき工事のところの真ん中らへ
ん、うん、
ちょっと出たところに観覧車があるって、
うんうん、
知ってる？
それは知らないな。
なんかたぬき工事にあるわけじゃないけど、たぬき工事からちょっと見えるぐらいのところに、
うんうん、
あの何でっかいさビルっていうか、
うんうん、
あのなんていうのなんかデパートみたいのがあって、はいはいはい、そこの最上階に観覧車がついてんだけど、でちょうど2日目で雪降ってる時に観覧車すごい乗りたくて、うん、あ乗りましょう観覧車っつって、
うん、
観覧車 あのその年配の人たちを乗せて、うん、すごいはしゃいでて、雪の中で観覧車いいね。
なかなかないシチュエーションだからね。
ねえ、いやすごいあれは風情があったね。その時は最高にテンション上がった。
いいね、
うん、でもあとね基本やっぱ年配の人と一緒に行ったから、あのビール飲んでばっかりでちょっとね辛かったね。
辛いな。
すごい食べてばっかでさ。
へえ、いや久しぶりに行きたいな北海道。
私初めて行ったわ。
さ昔行ったことあるんだけど、うん、あその時すげえビジュアル系にハマってた時代で、
だいぶ昔じゃないですか
に、あでその時に そこでしかないあのビジュアル系ショップに行った。そうひどい過去を お持ちですよ私。
あごめんね話変わっちゃうけど、うん、私そとさあの札幌行って北海道行って、
うん、
一番いいなと思ったお土産があって、うん、あのジャガイモ、
うん、
インカの目覚めっていう、
へ、知らんな。
なんかね私もその時初めてホテルでそれを使ったコース料理食べたんだけど、
うん、
で お土産屋さん見た時にジャガイモいっぱいいろんな種類並んでるの中に、うん、そのインカの目覚めっていうのがあったから、
うん、
あこれ食べたし買ってこうと思って適当に買ってったんだけど、うん、後々調べたらブランドジャガイモ、
あそうなんや。
でやっぱ他のジャガイモに比べると割高なんだけど、
うんうん、
小粒で、栗ぐらいしかないの大きさが。
ちっちゃいね。
ちっちゃいで皮ごと食べれて、
うん、
で中がさつまいもとか栗みたいに黄色いの。
へ
ー超甘いの。本当に栗とかさつまいも食べてるような甘さみたいな。
へーそれ知らんかった
。すっげーうまいよ、
うんうん、
びっくりするぐらい美味しくて。ただホテルで最初出されて食べた時は、
うん、
あの付き合いで食べ過ぎてもう胃もたれしてて、
あもうわけわかんない、
吐き気がしてたから味なんか全然わかんなかったんだよ、うん、ただあの時食べたからまあ買ってこうと思って家に帰ってちゃんとお腹が空いた時に
食べたら
ゆっくり食べたらめっちゃうまい。
へ
だからもう白い小人とかも普通すぎるじゃん、
うん、
買ってくんだったらジャガイモがいいよ。
あ逆にね。
そうであんまり美味しくて、でしかもでもその時は適当に一袋買ってきただけだったから、うん、すぐなくなっちゃったから、うん、美味しすぎて追加注文したもん。
こっちに帰ってきてから
そう今楽天で頼んでるから、うん、明日か明後日ぐらい届くは
ず。マジで。
そうなの。それぐらい美味しかった。でもやっぱりだからその何通販で買えるけど、
うん
割高送料とかさ1000円以上かかるから、
うん、
でじゃがいもとしても他と比べると高いから、うん、行った時にやっぱ安いのを買ってくるべきだね。
あそうだね。
めっちゃうまかったよ。
じゃああれだね、あの新 お土産事情にこうなんかみんなにおすすめしとく、うん、
ね、
うん、
だ海鮮とかも買うよりか絶対じゃがいもだよ。
いいね。日持ちもするしねじゃがいもだったらね。
まあね、
うん、
あれね海鮮ね美味しいって言ってるけど 実は一回築地に来てるから逆輸入みたいなことなんだってよ。
あ、そうなん？
そう、だからあのそうじゃないお店ももちろんあるよ、うん、美味しいお店もあるけど、あのちょっと割高なところ、
うん、
築地を一回通した方が値段がつくっていうんで、
うん、
北海道で取れたのを築地に運んで値段つけてからまた北海道持ってって、
意味がわからん
らしくて、うん、だからなんかもう美味しいもの食べられたら本当築地行けばいいんだよっていうなっちゃうから、
あそこに集えみたいな、
そうそうそうそうそう、だからちょっと海鮮は買ってこなかったんだけど、
うん、
その何ちゃんと取れたものか築地を通したものかの見分けがつかないんでね。
あ、うん、じゃあ皆さん新しい新お土産は
じゃがいもで、
はい、お願いします。
スロテッドカフェ
スイーツソースバトル、イエーイ。このコーナーは用意したスイーツをかけゲームで対戦していこうというコーナーです。
やだ恥ずかしい、
恥ずかしい、照れちゃう。今日はエカがスイーツを用意しました。
はいよ
ー、とね、
うん、箱がなくなっ
ちゃった。ちょ、お前お前
今日はね、うん、ちょっとあの趣向いつもと趣向を変えてケーキじゃないのにしたんですけど、
はいはいはい、
成城石井さんで購入しました、
はい、
スウェーデンのお菓子、
お
ギレという会社の、
うん、
ココナッツクリスプと、
うんうん、
あ箱が、
まあ、超エーオス、
あー
いやー大丈夫大丈夫、なんでもない
ひどい、申し訳ない。ダブルチョコレートクリスプ、
はい、
これね、あのねクッキーみたいな、
うんうん、
ココナッツクッキーとチョコクッキーみたいな感じなんだけど、うん、小麦粉じゃなくて、
うんうん、
オーツ麦っていう
麦
のなんか ね、 あのねオートミールとかに近い味なんだけど、うん、あれはねまた違う麦の種類なんで、オーツ麦っていう麦があって、うん、あのそれを使ったクッキーのね、
はい、
でこれすごくね美味しいんでちょっと最近のおすすめなんだけど、
うん、
これをかけてクイズをしていこうと思います。
はい、
あそうです、それでそのギレのクリスプをかけて、
はい、
我々が戦う本日のゲームは恒例のクイズです。
はいよ、
出題は2問ずつ計4問、うんうん、正解数の多かった方がスイーツにありつけるというルールなんですけども、
うんうん、
ちょっと今日はクッキーということで量が多いので、
うん、
正解するたんびに1枚食べてもいいんじゃないですかね。
はい、わかりました、了解でございます。
はい、そして今回のクイズのテーマは恋愛です。バレンタイン後日ということで、
はい、
恋愛がテーマになっております。マミヤさんからクイズお願いします。
はい、好きな人にラブレターを書いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。ひどかった今の日本語、まあ、とりあえずね、はい、そこで問題です。
はい、
ラブレター、まあ、日本語における恋文ですね、
はい、
の別名で間違っているものは次のうちどれ
間違ってるとかあるの、
はい、1遠書、
どういう字書くの、
ね、艶やか艶みたいな字、
ああ、
はい、次化粧文、
どういう字書くのどういう字書くの
なんだろう、 なんだろう、なんかそんな字、なんか謙遜の字に思う文みたいな感じ
化粧文、
化粧文、
うんうん、
はい、3番マナ文、
何どういう字書くの
これは、ね、愛、
あ
さあどれだ、間違ってるのはどれでしょう。1個だけ、
3じゃない、だってマナって本当は正式な見方じゃないんでしょ。
本当に、
うん、
本当に
本当にマナで、マナ踏みで、
マナ踏みで
ファイナルアンサ
ー、ピンポーン
マナって読まないでしょ、だって
普通
ね
最近だよね、
正式な見方じゃないんでしょマナって、
うん、でもどうなんだろう、でマナって最近の人なの、でも
だいたいなんであれに当て字でマナって読むようになったの、マナじゃないもんね、だってね、
でも古い辞書とかになったら載ってんのかなマナって、
で正式の読み方じゃないから、
うん、
後付けでその中2年みたいなことで
マナ
って読ませてるうちに定着しちゃったとか
かな。でもとりあえずまず遠書は、
はい、
まあ普通に一般的ではないんだけれど、
はい、
呼ばれてる呼び方らしいんですね。
うん、今でも使うの、
まあ使う人は使うけど、まあそんなに使わない、もうどっちかというと恋文とかラブレターになっちゃってるから、
うん、恋文も言わないしもね、
そう古いもんな
恋文も言わないしね、
でね、その化粧文っていうのがね、うん、多分あの平安時代のその和歌に、
はい、
ね、お花を添えて送る時のそのものを化粧文っていうらしいですね。
へ
え、ということでエカタンクリアしたのでクッキーを食べればいいさ。
イエーイ、どうしようかな、どっちにしようかな、このね、チョコの方はね、
うん、
昔一回食べたことあるんで、
普通の方で
ココナッツをいただきます、
はい、
めっちゃうまい、
うん、ガリゴリガリゴリ言ってる
これね、
うん、
あの大つむぎってやつが、
うん、
なんつうの、あの玄米みたいなの近いんだよね、
うんうん、
一個一個の粒が大きくて、
うん、
すごい歯ごたえがあって、
うんうん、
結構な量入ってるんだけど、1枚食っただけでだいぶお腹いっぱいになれるっていう、よく噛むし、
あそうかそうか、
多分結構カロリーはあるんだけど、
うんうん、
あの量食べないで済むから
いいかもね、
うん
うん
う
ん、
うまいっす、
はい、
おぬぬめプラトニックラブという、
はい、
あまりに有名な言葉があります、
うんうん、
肉体的欲求を離れ精神的な愛を表す言葉ですが、
はい、
プラトニックラブの語源はどれでしょう。
オーツ
A、
はい、
イエス・キリストの提案したアガペー無償の愛から派生したもの、うん、
はい、
B 古代ギリシャの哲学者プラトンが考えた持論からプラトン的な愛という意味でプラトニックラブ、
うん、
C ローマ的な愛し方ロマンチックラブに異を唱えたプラタ司祭の考えから。
あ、なんかね、
うん、
それ昔、
うん、
大学の哲学の授業でやった気がするの。
マジで？じゃあ余裕じゃないですか。
でも思い出せないなんかそのプラトニックラブについての論文を書けって言われて、
う
ん、書いた記憶があるんだけど。
書いたのに覚えてないの。
書いた、違う、なんかそのなんだろう、あなたの思うプラトニックラブとは何ぞやっていうの、
うん、あ、また変わってきたよね。
そうそうそう、なんやろう、でもプラトン的かな、
哲学のあれでやったことはね、
うん、プラトン的で。
ピンポーン、
やった
ー。プラトンは、
うん、
古代ギリシャ の有名な哲学者なんですけど、
うん、
男色家、
うんうんうん、
なんですね。 でも生涯純潔ではなかった、
うん、
プラトニックラブを提唱したにもかかわらず別に純潔ではなかった、
うん、
けど肉体よりも精神への愛な性格とか、うん、なんかその見た目の美しさへの愛の方が、
うん、
私は自分の中では多いなっていう。
あ、
肉体的な欲求もあったけどもこっちの方が度合いが大きいなっていうのを思いついて、うん、よくよく考えてったらその人個人よりも、
うん、
その美しさっていうものを愛してて、
うん
うん、最終的にはその美というものを司るイデアっていう神様を愛することがもう最高の愛だっていうのを考えた。
もうさ、ぶっ飛びすぎだよね
美というものを我々にくれた神様にありがとうみたいななっちゃったから、プラトン的な愛でプラトニックラブ。
へ
ー。やっぱそのローマ的なラブのことをやっぱロマンチックラブで、ロマンチックはそっちから来てる、
うーん、
ローマ的なでロマンチック。じゃあ、
はい、
お好きなものをどうぞ。
じゃあちょっと私こっちにチョコレートの方行ってみたいと思います、
はい、チョコレートね、結構あれ
だよ、結構ガツッとしてね、しかもなんかこれチョコレートがサンドになってるのね、
うん、うん、そうそうそう、
なんかその普通の方のやつを2枚重ねにして中にチョコが入って
る。こっちすげえボリューミーだよ、
うん、
チョコの方は
すごい。
でもなんかさ変わった味でしょ、
うん、
あのなんつうの、ほんと小麦とかとは違う、
うん、ちゃんと麦の味がする、
うん、
この多分この なんて分かんないけど、このちゃんとこの種類の麦の味がチョコレートに負けずある
ね、
うん、
私結構最近これね、あの気に入って事務所とかにお茶菓子で持ってってるんだけど、
うん、
うん、なんつうの、フルーツグラノーラみたいな、
うんうん、近いね、
そうだね、のあのをクッキーしましたみたいな、
うん、あでもなんか、
うん、
オートミールには近いかも、確かに、
確かにね、
うん、まあなんか伝えるなら私のこのものなんか語彙がないからあれだけど、うん、オートミールっぽい
オートミール固めちゃいましたみたいな、
そういう、そう、美味しい美味しい。
ただ食感がすごいね、あるね、
うん、
やっぱりお腹いっぱいになりそう。
お腹いっぱいになるこれ絶対、
うん、では天宮さんの2問目をどうぞ。
はい、いきます、
はい、
神奈川県にある江ノ島はちょっとした恋愛のパワースポットになっております。
おお、江ノ島の話来ちゃう、恋愛から。
はい、あの間宮すごい江ノ島がすごい好きなので。
知ってる知ってる
はい、はい、その江ノ島にある、
うん、
幽霊の鐘の近くであることをすると2人の絆が強くなると言われているジンクスがあります、
うん、
さてそれは次のうちどれでしょうか。1、幽霊の鐘のあるところまで手を離さず行く、
はい、
2、鐘をつきながら互いの名前を叫ぶ、
はい、
3、2人の名前を書いた南京錠を設置する。
私ね、うん、そうあれよ、江ノ島行った時になんか見た気がするけど、またあれだよ、一緒で忘れたって、うん、なんだろう、でも叫んでる人は見ないしな。あの階段があんだよね、あそこね、うん、結構長い階段があって、階段の上にあるから、うん、階段を手をつなぎながら登る。
ブー、
マジで。
正解は2人の名前を書いた南京錠を設置するです。
どこに設置するの？
あの江ノ島神社のよりももっと奥に龍蓮の鐘ってとこがあるんだけど、でそこに行くとなんかもうフェンスみたいなのがあって、そこにみんなガシャガシャガシャガシャガシャガシャ、途中にあるなんかあのカフェっていうほどでもないけど、ちょっと休憩所お茶屋さんみたいなところでも南京錠普通に売ってるし、そこでもう名前が書けるようにマーカーとかも設置されてて、
へ
でそこで名前を書いてガチャってやるのね。
へ
なんかそこでそんなガチャってやるのが夢
夢
夢やりたいのね。
やってくればいいじゃん。
なんか、すごいやりたくて、でその普段は普通だったらその、あのそこの行くまで その長い階段したところの、もうそこも結構恋愛の神様がたりするんだけど、その奥にもまたその他の神社があって、そうそっちもね、またその龍神様の、とのこうつながりみたいなのがあって、そのパワースポットになってるんです。
へえ、まあいいな、相手がいたらやりたいね。
そうガシャってやりたい。でもそのフェンスもだからいっぱいになると撤去されちゃうらしいんだけどでもまあそこでね、愛をこうガチャって固めるっていう意味らしいですよ。
なるほどね、
そういうことでした。
撤去されちゃって
はい、こんな感じで A 方残念ですが、じゃあ2問目お願いします。
はい、A からの2問目です。
よ、
我々の恋愛を形づけるたくさんの種類の恋愛系ホルモンと呼ばれる、
はいよ、
あの体から分泌しているホルモンが何種類もあるんですけれども、次のうち実在しないのはどれ、
はい、
A 浮気防止ホルモン、B 人と人の絆を強めるホルモン、C キスが上手くなるホルモン。
なんやろ、でもキスが上手くなるホルモンってあってほしい、
あってほしい
なんかあってほしい。でもなんかキスってさ、よく最近の科学番組とかだとさ、細菌を交換し合うとか言ってたから、そういうホルモンあってほしい。
細菌を交換し合うって何それ、よくわかんない。
なんかもう自分が持っていない細菌が欲しいみたいな感じでキスをするんだみたいな言ってる科学者がいたよ1番なんだっけ。
1番は浮気防止ホルモン。
浮気防止か、
実在しないのが1個ね。
ああ、だから他のやつは存在するってこと
だよね。あるあるある、
でも浮気防止じゃない、
ないのは。
ないの、だってみんな浮気してんじゃん浮気防止ホルモンで。
ブブー、
違うんだ。
正解はね、 C のキスが上手くなるもん、ね、ないないないないない、そんなものは。キスが上手くなりたかったら練習をしなさい。
あ、すいませんでした。
A はね、A の浮気防止ホルモンっていうのは、バゾプレッシンっていう、
難しそうな名前来たね、
で元々体の中の水分のバランスを調整するためのホルモンだったんだけど、
最
近それに浮気防止の成分が入ってることが分かって、でこれがこのホルモンがめっちゃ分泌される人っていうのは、一人の異性との結びつきを強く求めていて、子供の世話とかもよくするようになる。でもこれが少ないと複数の異性と同時に交際する傾向にある。で、あのこの分泌量っていうのは遺伝でほぼ確定。
あ、そうなんや。
一生ほとんど変わらないので、生物学者の人は浮気症は一生治らないと口を揃えて言う
マジか。
でも浮気しがちな人っていうのはどうあってもそのホルモンの影響で絶対に変わらない、一生変わらないから、いつかこの人変わってくれるかもとかはもう絶対無理
ないんだ。じゃあ結婚するときに浮気 しない人を選ばなきゃいけないとかが、やっぱり最初から。
そうね、そういうことになるね。誠実な人を初めから選ばないと結局浮気されてることになるから。で B は、あのオキシトシンっていう、結構ね最近テレビとかでも注目されてる恋愛ホルモンの代表格みたいなやつで、人と人の絆を強めるっていうか、これが多いっていうか、なんつうの、その 大事な人と一緒に思い出作りをした時とかに、うん、いっぱい分泌されるのね、
うんうん、
でそれを分泌された時にそれを分泌させてくれた人相手のことを信じやすくなる、うん、より大事に思えるっていうか、でこれと別にときめきホルモンっていうのがあるんだけど、うん、そっちの方はもう3ヶ月とかであ
んなくなっちゃうの、
あの効果が薄れちゃうからだからなんか最初はときめきから恋から入るけど、うん、その恋してるときめきがいっぱいあるうちに、うん、できるだけその人との思い出をたくさん作って、うん、このオキシトシンっていうのをいっぱい出しておくと長続きする、愛に変わるから恋が。
へいいなそれ、うん、
でこのこれがいっぱい分泌されてると、うん、やっぱ相手を信じやすくなったりとか、うんうん、すごいこの人大事とか思うことになって前向きな気持ちになれるから、
お
単純にその前向きに生きられるのもあっていい効果がある。
へ、
まあ、でキスが上手くなりたい人は練習してください。
あそこはしょうがない、しょうがない
ってこと、頑張ってキーを交換し合ってください。残念でした、1対1でしたね。引き分けでございます。以上スイッチソワーズバトルでした。エンディングでございます。
いいよよ、
あもういい時間ですね。
そうだね、
もう結構クッキーで回っちゃったんだ、うん、後であのゆっくり食べてください、
はい、
クイズの意味がなかったって
言っちゃダメ、言っちゃダメ。
このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています。クロテッドカフェで検索でクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そしてマミヤとエカにこんなゲームで対戦してほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております。こちらもですねホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
はい、ではクロテッドカフェ次回は3月1日にお会いしましょう。またのご来店お待ちしております。
バイバーイ。